2はね、
あ、来た来た。
ちょっと待って、ちょっと待って、
ごめんなさい。
いや、一応、1のところで、
はい、
まあ、竜王と戦う前に、選択を迫られるシーンがあるんですよ。
うん。
あ、あったあった。
それね、ある。
ここはちょっと、あの、要は、竜王のところと、世界の半分を前にやると。
味
方になれという話を持ちかけられる。
最後の最後で言うのよ。うん、
あ、竜王に？あ、最後の敵に？
そう。
どうしよう。
要は、味方については世界の半分やるよと。
うん、どうしよう。
言われるわけですよ。
うん。あ、で、もう一個は？
で、もし、うん、では、
もう一個ぶっ殺す
と。もしだから、それをオールはなしで、だからそこでどっち答えるかで、もし、そんなもいらんって答えたら戦闘になるんですよね、基本的には。で、要は、
どうしよう、どうしよう。
そこでもし、もらうって答えると、
うん、
ドラクエシリーズ唯一の一応バッドエンディングと言われてるやつなんだよ。
あ、それで進むんだ、うん、本当に話が。
うん。あの、画面上の字が赤くなって、その、
どうなの
要は、レベル0まで戻、レベルが1に戻されて、武器、防具、お金全部失って、その時やから復活の呪文が表示され、それを入れると、そんな状態から再スタートになる。
うわぁ、悪いね、それ。そんだけ甘いこと。半分もらってないやん、結局。半分もらえんじゃん。
闇に覆われた世界の半分をって話になってくるじゃん、結局。
いや、それでも選ばないでしょ、小学生、中学生は。だから、もっと、
選ばへんよね、
もっと悪い考えの人がいるかもしれない、うん。こいつぶっ倒して俺の世界にしたろっていう選択肢があればね、そうする人もいるかもしれませんけどね。ね、半分じゃ足りんやろって、俺全部支配するやんかっていうね。
悪いやつやな。
悪いね、結
構。悪いね。
倒しても悪いっていうね、結局ね。うん、
で、一応この時に、
はい。
はいって答えた、
うん。
後の世界っていう体で、の世界観が、あの、去年の正月次に出たドラゴンクエストビルダーズっていうあのゲームよ。
うん。
え、知ってんねや、す
げえ
ね。
あれ、
はいはい、
あれが設定的にはそのドラクエ1で、はいと答えてしまう、後の世界っていう設定のゲームなんて書かれた。
そっから始まるんだ。また全裸で、ゼロで。
だから主人公じゃない別のキャラクターが、その世界を作る。
それはゼロ、ゼロ、アキラ 0% から始まる話それは。
うん、全く RPG は RPG やねんけど、ね、どっちかっていうと、
対応できない。
何ら何パーセントで始まるのそれ、何ら何パーセント
10% から 20% ぐらい違うから。
いや、あるかい。100% がでも、
ゼロではないな。
100% が全裸で思うんやからね。まあ、もう参考にはならない。
まあ、ビルダーズの説明は結構ね、長くなっちゃうからね、しない方がいいと思います。
ああ、なるほどね。
一応そういうつながりがあるよという。
うん。作るね。しがむね。今までのシリーズに。しがむ。もう味せえへんくなる。
ロト人気なんですよ、ロトは。
味せえへん。
やばい、ワンで終わっちゃう、今日。
ねえ、やばい、ね。
行きましょう、行きましょう、じゃあ次ね。
2も？
じゃあ
次。2はさらっとでしょ、
2は。2はね、要はそっから数百年後なんですけど。で、この、助けた王女と、
はい、
この勇者ロトの子孫が、まあ、旅に出るんですよね。
はい、
結婚してね。
はいはいはい。
ほんで、それで国を3つ作るんですよ。3人の子供作って。
ややこしい。
3人のまあ、ロトの子孫の国を作るわけですよ。
はい。
で、まあ、そっからスタートで、で、この3つの国のうち1つは滅ぼされるんですよ、魔王に。
また
新しく出てきた魔王に。
はいはいはい。
で、これ主人公、ローレシアという国があるんですけども、
はい、
ここの息子が主人公なわけなんですよね。だから王子が主人公なんですけど、
はいはい、またや。
で、このローレシアの、王の元にですな、うん、主人公のお父さんの元に、
はい、
滅ぼされた国の兵士が来るんですよ。
うん、
もうボロボロの傷を負いながら、
はいはいはい、
ちょっと助けてくれと。
はい、
もう魔王が攻めてきて、もう、うちもう崩壊してしまいましたと。
はいはいはいはい、
はい。助けてくださいという感じで来るわけですよ。
はいはいはい。
で、王が、よし分かったと。
うん。
助けたろうやないかということで。
うん。
おい、息子行ってこいと。
はいはいはいはい。
息子一人で行かせるんですよね。
え
普通兵士とかつけるやろと思うん
やから。その、命令すれつが緩いなもう、楽に、楽に主人公を。 あ、まあ、厳しくやるね。
しかも、王に話するわけですね、兵士はね。
はい。
ほんなら、もう息子聞いてたやろ、今のって。お前行ってこいっていう感じなんですよね。
うわぁ、怖
っ。っていう無茶ぶりからまずスタートするんですよね。で、今回も同じく、
はい、
お前にちょっと、これやるから、これで行ってこいっていうので。
あ、お金もらえるやん、また。
お金で確か50ゴールドやったかな。
減っとるやないか、お前。
で、プラス、武器をもらえるんですよ。
あ、まあ、まあ、その物価が安くなってるからね、その時、その、割るとは誰か。誰か笑った今。
誰や。
怖い怖い怖い怖い。
誰や誰や。
誰で怖い怖い怖い。
子供の声やったね。
物価がね、物価が安くなったっつったのにハマったのかな、誰かわかんないけど。
でまあ武器がもらえるんですよ、ただ今回はね。
はいはいはい。
で一応カバの鎧っていう一応防具を装備してるんですよ、珍しく。
はい。
で武器はあの銅の剣っていう、まあまあまあ。
銅やったらすごい売れるし、高く銅やったら。
だからね。裸スタートではないんですよね、今回は。
ああ、なるほどね。だ剣道の道着に電気の線持ってるようなもんやな、だから。
そう。そう電気の線。
道やから、
電気の線。
電線道やから。
どう、うん、あ、電気屋でも使うんですかね。
そう、そう、そう、使うと思う。たまに仕入れるから、俺も。道の
線。はい。
う
ん。はい、
あんたは道線。
そう、道線やった。ごめんなさい、俺道線やわ。
で、で、まぁ、あ、ここからスタートするんですけど、今回も目的があって、
はい。
まぁ、あ、悪の魔王を倒すっていうことは、まぁ、当然一つと、
はい。
あれ、聞こえてます
聞こえてる、聞こえてるよ。
聞こえてるよ。
倒すっていうことと、うん、その子孫が三つの国の王子と王女なんですよね。
はい。
だから、あと二人いるんですよ。
はい。
だあと二人の仲間を探し出して、魔王を倒すっていう。
あ、それでパーティーになるわけか。
それでパーティーなんですよ。
うん、ああ、だ、兄ちゃんか姉ちゃんか弟か妹かみたいなノリ？
うん、いとこ。
どういう曲か、まあ、いとこですね。遠い親戚。
あ、それでいいんだ。親戚になるんだ。
で、これ、ワンの時ちょっと説明しましたけど、ワンの勇者は、
うん、
主人公は、
うん、
戦闘も魔法も使えるわけなんですけど、
うん、
この2の勇者って魔法使えなくて、肉弾戦だけなんですよね。
ああ、そういうことね。それでちょっと細分化していくわけね。
そうそうそうそう。
うーん、
で、2番目に会うのが、
うん、
別の国の、まあ、王子なんですけども、同じく。
はいはいはい、はい。
これちょっとひ弱な感じのやつで、
はい、
力そんなないけど魔法使えるみたいなやつで。
あら。こん中で言うと誰？こん中で言うと
イメージでもワイナオさん。
ワイナオさんだ。じゃあ、ワイナオさんだって。
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、魔法使えるやん。魔法使うやん。うん。うん、
主人公は多分新旧師さんみたいな感じです
ね。あー、ごつい。太ってんねやな。ちょっと太ってんねや。全裸で。全裸やしね。全裸っていうところ
そうか。全裸じゃないって言ってるやろ。
全裸やしね
はい。
そうね、はい。
で、まあ、3人目が、
はい、
女の子なんですよね。
あら
出ました。
じゃあもうライパ
チさんじゃない、王女
なんですよね。だったらライパチさんになる。
なんでバチャ
バチ。はい。王女はどういうこと？
いや、ここの、ここの国が滅ぼされてるんですよ、魔王に。
あら、真っ先にお前が立ち上がれ、じゃあ。
そうそうそう。で、こいつは、こいつ弱かったから、
あら、
犬に変えられてるんですね。
ん？
魔法で犬に変えられてるんですよ。
はい。
魔物に魔法をかけられて。
犬が仲間になるの？じゃあ。
最初、だから犬が仲間になります。
すげえじゃん。桃太郎の話じゃん、もう。
で、まぁ、あ、
ある道具。元に戻す道具出てくるから。そう
そう、ある道具を使って、僕の姿に戻すんですけど。そう。で、だから、この女の子は力全くなくて、魔法めちゃ強いみたいな、そんな感じの。
また魔法やん。
魔法。
だから、要は、主人公がファイター系。
はい。
で、2番目の王子が、要は僧侶系。
回復系。3
番目が魔法使い系。
僧侶って回復系。僧侶って回復系？
うん、ドラクエやと僧侶っていうのが回復魔法を使うという職業になってるんや。
あー、うん、なるほどね。
まあ、
白魔導士。
フォワードミッドフィルダーディフェンダーみたいな感じ。
白魔導士ね。はいはいはい。
そうそうそう。
なるほどね。
で、倒しに行くっていうのが、まあ、ストーリーですわ。で、まあ、1では出てこなかったんですけど、
はい。
このストーリーからこの作品からですね、うん、船が出てきます。
あら、
うん、船でいろんなところ行き来できまして、
海をね、
はい、でそれで面白いのがですね、その湾で出てきた大陸、
うん
うん、大陸ですね、
はい、
に上陸できます。
まあそれはもう100年しか経ってないからね、それはあるやろ、その大陸も。
そうそう、あって、ででも結構ね、もう、まあ、これ多分容量の問題なんですけど、
はい、
転んでる街とかがかなりありまして、
あら、
亡くなってる街っていうのが結構あったりとか、で湾でラスボスがいた、まあ、竜王の城あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
ここになんと竜王の子孫がいまして、
あら、
うん、でこいつがね、かわいそうなやつでね、
あ、悪くないんだ、
そう、現在の魔王にちょっと虐げられてるんですよね。
あらー、ちょっとね、そういうあるね、そういう、
そう、あいつというか倒してくれやみたいな感じなんですよね。
あるわ、うん、やってあげよう、やってもらいたい、それはやってもらおう、
そうそう、やってもらおう
と、やってもらおう、
で、うん、ワンと同じくですね、
はい、
例のロトの剣がですね、
あ、また出てくるんや、
この城の中にあるんですよ、また、
うん、うわ、何があったんや、その城で
同じ地下にまたあるんですよね、
でもワンの人はまたここであるかもね、みたいな、いや、また同じとこあるやーみたいなんで面白いんやろね
そうそうそう、また同じとこあるやんで、攻撃力もワンと全く同じなんですよね、
うん、あら、いいじゃん、ワンに
引き換えて、でただ要は2になったら攻撃力の幅が上に行ってるんで、
あら、そんな強くないの、もしかして、
そんな強くないですよね、伝説の
武器から、あ、まあ、だからほら、先祖のものだ、その時の当時の価値がね、
そうそう、
当時は20、ちょっとインフレになって、うん、20円あれば腹いっぱい食えたって言ってるおじいちゃんたちの話聞くのと一緒の感じやな
そうそうそうそう、
ロトの剣やったら俺ら姉妹やったぞお前らみたいな、いや、大したことないじゃん今、そういうこと
ね、伝説の武器と言いながら、これあの、まあ、やったことある方だったら分かるんですけど、武器、同じような攻撃力の武器が、まあ、あってですね、
うん、
全く同じ攻撃力の武器があって、それ、大金槌っていう武器なんですけど、
すげえ泳げない人、
大金槌は若干弱いぞ、
40ちゃいましたかね、多分
あれ35、
35か、同じような感じ
で。
だから、金槌と同じぐらいになっちゃってるっていう、その。
いや、すごいな。
伝説の武器が
金槌ってぶん殴るってすげえな、ドンキだ、ドンキ、
そう、でロトの剣確か売れたよな、
あ、売れましたっけ、
2個掘れた
と思う、安かったよね、
そうそう、うん、何でも鑑定団持ってったら、何でも鑑定団持ってったらよかったのに、
要はだから、
はい、
時間軸で言うともう2、300年昔の武器なわけよ、
はいはいはい、でも価値ある、
伝説の武器やるって思ってるところで、
価値あるのにね、コレクターとか、
価値はあっても攻撃力はねって話で、だからドラゴンキラーとかになるともう売ってる武器でもロトの剣の攻撃力を超えるのよ、
でもそれ最後まで持ってればなんかそれが役に立つとかあるでしょ、それはもう
ない
ないんかい、大事にしろよ昔のものをじゃあ、その昔のもう、すごい大事な先祖からもらった大事なものです、ありがとうございますを、武器として使うな、そのまま伝えろ、そのまま、子孫に、おかしいだろう、残していけよ、ありがたい勇者の剣を。
ほんまやな。
ほんまそう、おかしいやろ、それ。
そう、おかしいんですよね。
時代で
これでもおかしいんですけど、
はいはいはい、
これ実は鎧も出てくるんですよ、ロトの鎧っていうのもね。
はいはい、はい。朝日なかった。
これはなぜか、これはなぜか強いっていうね。
だって進化していったんやないか、だから。その時なかったから、ワンからね。
ワンありましたよ、ロドの。
ワンは鎧は
って。ワンあったんか
い。縦と兜が
ない。縦やったわ、縦やったな。そうね。掘り下げるとこ間違ってんだよ、お前。だから長くなるんだよ、これ。
長くなるね。まあ。
うーん、
まあ、2もね、そんなやり込み要素ないですよね、そういう意味ではね。
いやいや、めっちゃ2かわいそうやけど。でも2、1より2の方売れたんですよね、確かね。
そうっすね。
だからね、1がそもそも、うん、あの、うんうん、やってる側というか、買う側も手探りやったんよ。うん、初めて RPG がファミコンっていう媒体で出てたから。
そうね、そうね。
だから、ものすごいゆっくりなスタートで、あなんか時間が経つにつれて、じゅわーっとこう、広がっていってる感じ。
うん、
だよね。だからそれで2は売れたんやけど。
はいはいはい、はい。
1年後に人気がもう上がってたからね。で、いろいろ、まあメディアミックスもしてたしね。そのジャンプっていう媒体で、ほら、うんうん、それこそ。
鳥山明先生ですからね。
鳥山明っていうか、その、堀裕二が、あの、ジャンプ放送局の方やってたから。
あ、
うん。
あ、この人もそれなんだね。エノンさんもいるし。
そうそう。
うん。
その時で、だから後ろでちょこちょこ情報が出てて、っていうのがあったんで、次の時のようなその爆発的に売れてるって話になっていくんやけど、
もともとだからジャンプと絡めたいっていう人がいて、それがあの鳥島和彦っていうあの、
あ、あられちゃんの人、
そうそう、ドクターマンの、
あの人がデザインの元の人、
あのもともと仕切ってる部分があって、まあ堀裕二と仲が良くてゲーム作るとなった時にキャラクターデザインを誰にしたいかって時に、で、鳥山明を紹介したのが、あの、鳥島和彦で、なんで紹介したか言ったら、あの、それやったら、ジャンプで宣伝をする口実ができると。
ああ、なるほどね。
で、さっき言ったように、そんな長くなると思わなかったから、ああ、いいですよって安請け合いして、こんなに長く続くと思ったら、受けなかったって、鳥山明は言って
ました。言ってましたね、特番で言ってましたね。
でもめっちゃ金なってるやろ、それでね。だいぶ金入って
る。いや、もうそれ以外にも、そのドラゴンボールあるやんからさ。めちゃめちゃ、まあね、あられちゃんで大成功。で、あられちゃんをアニメにしたりとかしたのも鳥島和彦やから、
言った。
なんかかなりの仕掛け人なんですけどね。
だからあの人がほらトップに立ったわけよ。
一時期ね、編集長になったりして。
へ
ぇ、うん。ちゃんとその、だからジャンプで取り上げられるっていう、あの、元地を作って、その後ずっとドラクエはジャンプでやってましたからね。
ですよね、そうそう、なんか、ね、
だからね、うん、2の時のエンディングロールの時に、スペシャルサンクスで鳥島の名前出てくる。
ああ、そうだったんか。
おお。そこまで見てないな。
そこまで見る、うん、
覚えてない。
中学生ぐらいで、すぐね。
すごいな。てかね、そういうのがみんな出てたんだよね、結局雑誌とかそういうところで。
さすが、ドラクエ無頓着ですね。
無頓着だね。
ね。掘り込んでくるね。
じゃないんだけど、無頓着の使い方を間違ってんだけど。
いや、そうなんですよ ね。
あと、ドラクエ2、まあ、ワンの時ちょっと触れへんかったんけど、ワンとツーは、あの、復活の呪文っていうね。
ああ、
ね、
死んだ時のやつ、
あの、
そう、
死ぬ前に控えとくねんけど、よくある書き写し間違いってやつね。
あ、はいはいはい、あるあるになるね、それ。何文字何文字ぐらい、
うん、なんか何文字だったっけ
?50 何文字
あれ、うん、ツーで確かに20文字増えてん、ね。
そう。で、レベルで変わってくんちゃいましたっけ、
あれ、2じゃ、あの、人の人数とかによって、だから、2の時は可変長やって、長さが変わって、
うん。そうですよね。
すげえな。
で、この、1の時は決まっててんけど、このさっきの、あの、復活の呪文の時に、
うん、
その、いくつか変わった、なんていうの、その、人の名前が入ってるやつとかっていう、その復活の呪文がいくつか、こう、有名なやつがあったわけですよ。
ああ、はいはいはい。レベル何から始めれるとかのやつ。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
ただこれは完全に仕込みじゃなくて、
うん、
あの、要するにそのファンの人が入れて試してみたやつがたまたま成功したっていうやつ。
ああ、
へえ。
あれは仕込みではなかったんやって、完全にファンサイトが見つけたんやった、あれは。
すごいよね、あれね。
復活の呪文は。
みんなだから、ねえとかぬーとかで迷ったとか。
そうそうそうそう。
ああ、そうそうそう。
走りがけで映すやろ。だから、あの、だいたいほら、この頃って、テレビゲームは1時間とかって言われてる時代で。
そうね、そうね、そうね。考える。だセーブ機能。だまあ、3に繋がっていくんだけど、セーブ機能っていうのはないわけよね、だから。
ない、
ないです、
ない
です。
はい、はい、はい、はい。
なんで、2はちょっと微妙やけど、1の時は、復活の呪文で復活すると、宝箱基本的に復活しててほとんど。
あ、そうそうそう。
うん、大事なものはそうはいかへんかってんけど、
うん、
要は、どうでもいいようなもんは、そのチェック機能がなかったから、リセットされてる状態に戻って、
うん、また取れると、それを。
そうそうそう、取ろうとめば取れるっていうあれがあった。
終わらないけど、
あと、そう、終わらないけど、で、
そ
のリカさんで言ったように、喋りたかったのが、2の時やん。
ああ、なになに、2位で。2位思い出ある人いるの、そんなに。
だからね、復活の呪文の時の音楽っていうのがあって、うん、
はい。
うん。これ、ラブソング探してっていう曲なわけですよ。
そうね。
これでアイドルデビューするね。
うん、どういうこと、
そうやったっけ、へえ、
うん。そうです。
ラブソング探して。
っていう曲の、要は、その、当然ファミコン版の音が流れてんのよ、その、
はいはいはいはい、
その復活呪文入れるシーンが。
はい。
で、まあ、気になる人は YouTube 探してもらったらわかんねんけど、
はい、
牧野アンナって聞いたことない？ちょこっと。
牧野アンナ？
土屋しか知らないですね、そうそう、僕。
これね、これで一発で売れてし、これで15、6かなんかでデビューしはんのよ。これは当たんねん、ドラクエ2の人気で。
ああ、まあそう買うよね。
そう。でも、この後ポシャって帰らはんねんけど、後々この人、スーパーモンキーズって入って出てきてはんねん、もう一回世の中に。
マックス？
マックスじゃない。スーパーモンキーズって、アムロナミとスーパーモンキーズの時に、出てきはんねんけど、すぐやめはんねんけどね。
すげえ。
あれよ、アクターズスタジオの娘さん、この人。
これ何無頓着？これ何無頓着？何無頓着なんだ、これ。
なるわー、これは。
スーパーモンキーズ無頓着キャラじゃん、これ。
すげえ。特殊で間違えたな、これ。
すげえな。なんでそれ喋りたかったん？
いや、これはね、じゃあね、これは名曲って言われてるから聞いてみて、この曲は。
てんてってんてってってんてってんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。僕らで。
まあ、わかるけどね。セネさん全然わかんないですけどね。
そうそう。
今もう、ちなみに、パワーホールドに聞こえたよ、今。てーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーて
ーてー。今のかちょっと覚えてないけど、ロッテかなんか確か応援歌に使って。
出た！若隆世代！ここでまた来るの。
それ言うたら、
聞いたことある
ってなる。甲子園で、甲子園で、戦闘シーンの音楽使われてるからね。
ドラクエ3の戦闘シーンめっ
ちゃ。それはドラクエ3よ。
3はね。
音楽の話じゃん。やべえ、このまま音楽の話しちゃう。やべえ。
なんか、
もうちょっと。テケテン、テケテン、
テケテンってやつ。テケテン、ツー。それそれそれ。
そうそうそう。
テテテテテテテテじゃないわけね。
いや、それは違う。
それは背番号、背番号。うちのすごいやつや、それは。
それは、サウスポーやから。
あ、大阪であるや、それは。
あ、そっか、中日のやつ。そっかそっかそっか。スリーティ
ー？はい、スリー、どうぞ。
じゃあ、もうザクっていくな。
スリー、行きましょうね。スリーは、まあ、いきなり15歳の少年か、少年か、まあ、まあ、男と女選べるんですよね、3って。
ああ、選べます、選べます。
主人公男と女か選べて、どっちを選んでも、おかんからこう言われますと。立派な男として育てたつもりというふうに言われまして。女でも男っぽく、お鍋っぽく、
話変わってくる。
千年さんの同級生っぽく育てられて。
うわ、西中洲で店するやんか。ミックスバーするやんか。すげえな、
まあ。男女で育て、どっちでもスタートできるんですけど、結局ビジュアル一緒になってて。で、スタート時点の年齢は15歳なんですけど、
はい、
これまず最初、おかんから白池って言われまして、
またや。
うん、白池って言われて、白に王様から、また魔王が出てきてるんやと。
またっていうか、これが一番本当は走り。
いや、まあ最初なんですけどね。だよね。3、3回、だから3回目やって、あれ、また魔王やと思って。で、ちょ、また行って退治してきてくれと。で、続いてはまた100ゴールド渡すからと。
また、お、増えた、今度は。続くから。
100ゴールドと、ちょっと、服いっぱいあげるからと。
ちょっといいですか、ちょっといいですか。
はい。
誰か今コンビニに歩いて行ってない？誰か。ちょっと風がすごい。
いや、行ってないですけど。
小腹すいてコンビニに今歩いて行ってる人いるね。大丈夫？
大丈夫。
夜風が、夜風がすごいねんけど。大丈夫ね。
はい、
ごめんなさい。白行ってない？今白向かんでいいで、今は。大丈夫ね。王様に呼ばれてへんね、誰も。オッケ
ー？大丈夫、大丈夫。
オッケー、行
こう。はい、大丈夫。
千年さんに呼ばれた。
うん、ああ、言われ、そうそう、確かにそうだ。
来たよ、来たよ。
俺は一銭も払わへんけどね。
ね、くそ。
100ゴールドすら払わへんけど。はい。
でも来たよ。
ありがとうございます。
で、この作品から初めて登場したシステムがありまして。
出た。
なんと。
職業。
これがね、要は、ルイーダの酒場という場所があるんですよね。
いやー、
まあ、パブですよ、パブ。
はい、
ここで、
はい、
仲を作ることができます。
ねえ。
人造人間作ることができます。
え、あ、そういう感じで作るの？
そう。
人造人間じゃないよ、別に。
あ、だからそれで19号、20号とかそういう、
まあ、でもイメージはそんな感じですよ、イメージは。
ドクターゲロに繋がるの、ドラゴンボール。
違う違う違う違う。もう、わからへん人にややこしい。
あ、そ
こ
そこ、ごめんなさい。
じゃなくて、要は。
で、仲間を最大4人まで作れるんですけど、4人パーティーにできるんですけど、
はい。
でね、まあ、今最新版で言うと、ファミコン版からちょっと追加されてるんですけど、職業まで選べるんですよ。職業と男女と選べるんですよ。
あ、最初から。
うん。
そうそう。
だから、勇者が、まあ、主人公なんですけど、
はい、
これ男女選べるでしょ。
はい。
あと3人パーティー加えれるんですよ。
はい。
で、それのまあ職業がですね、はい、戦士、武道家、
はい、
魔法使い、僧侶、
はい、
で、盗賊、
はい、
商人、はい、遊び人って作れるんですよ。
あった、遊び人って聞いたことあるよ、それ。うん。
で、これの男女、まあ、それぞれ作れることができると。
はい。
まあ、ここで結構。
追加やんな。
え？
盗賊は追加やんな。後で追加された。
うん。
あ、盗賊？盗賊っていう
んですか？だから、最初のファミコン版の時は盗賊いなかった。
そうそうそう。
そう。
で、後で追加されたんですよ。
ごめんなさい、もう一個追加されたものがあって、
当てていい？
最新版。
あ、当てていい？
はい。はい、どうぞ。
SE。
え？
システムエンジニア。
いや、じゃあ、職業じゃない。職業じゃない。職業じゃない。
なるほどって言っちゃった
から。職業以外。
電気工事。
いやいや、職業じゃない。
電気工事士。
職業じゃないって。あの、要は、最初、
はい。
ワンツーではなかったものが追加されてるんですよ。
服を着てる。
服を着てる。
結構こだわる。着てるけど。
あ、答え言いますね。
はい。
あの、性格が追加されてます。
どういうこと？あ、ガンガン行こうぜのノリ？
要は、例えば、ロマンチストとか。
いるそれ。
タフガイとかね。
物が、いや、タフ、全然違うやん。
タフガイとか、我慢強いとか、なんかそんな。
え？ファミコン版あったっけ？
ファミコン版はないですよ。
あ、ファミコン版ないのね。
ゲームボーイとか、うん、最新アプリでは入ってます。
飲み会ですぐ寝るとかある？
あの、むっつりスケベとかありますけどね。
あ、そうなの。それだから役に立つの、そんな。
で、これで、ステータスの伸びが変わってくるんですよ。
嫌だな、それで。あ、それ。あ、自分に当てはめたりする。
そう、頭脳明晰とかだと、うん、
ちょっと弱いみたいな、体力。
賢さが上がってきて、魔法が強いのが使えるようになったりとか、例えばね。まあ、ちょっとそういう性格要素も実はあったりするんですよね。
ないのね、これファミコンの時は。
ファミコンない
ですよ。
うん、
やったことある方で、これないですか、性格やったことある人。
性格がついてるとか、性格を多分最初の頃に入れたら誰やんな、ドラゴンやつ、モンスターズか。
DS？
後々やね。
後々、後付けかな。モンスターの方に性格をつけたんよ。
どういう性格？
で、能力の伸び方を交わして、それを、他のやつ、他のシリーズに、
うん、多分そうかもしれないですね。
うーん、
でね、だから、今のアプリ版をやると、
うん、
まず最初、あなた、どんな名前しますか、主人公名前しますか、みたいな画面が出るんですよね。
はい。
で、まあ、千年とか入れるじゃないですか。
はいはい。ケンタロですね。
はいはい。まず試練があるんですよ。
ほう。
お前の性格決めたるから、まあ、ちょっと、試練挑戦しろ、っつって。
ほう。
で、それの選択肢が何個かあって、それによって性格が決まるんですよね。
性格ってそれで決まるんやったっけ？人の性格って。
だから要は、人間界に生まれてくる前の感じですよ。
あら、そんな試練を受けてきたんやな、俺らはな。
で、それで性格が決まって、そのキャラクターの性格の伸びが変わる。で、ステータスの伸びが変わる。で、冒険スタートみたいな感じなんですけどね。
チキマネちゃん、今のはいいわ、話は。
いいですね。
うん、昔の話よ。うん、
昔のね、
昔の話。
じゃあカットしてください。
いや、もう流します。2時間行こう、今日は。もう。3本行こう。3本行こう、今日は。頑張って。
で、
1時間半
です。4人プレイで、
はい、起きてるな。
4人プレイできるんですよ、4人プレイ。
はいはい、
まだまだ行けるな。
はい。
4人プレイできて、じゃあ誰を仲間にするかっていうのがこれ結構まず分かれる。
そうね、これね、悩むね。
ライパチさん全然喋ってないから、ライパチさんに。行く？どういうキャラクター、どういうパーティー組んだか聞く？
うん、
そうね。
結構普通ですよ。でも戦士、僧侶、武道家、魔法使いとかかな。
うん。これはだから戦士か武道
家。主人公のキャラクターも選べんの？自分で選
んで。いや、主人公勇者です。
勇者でしょ。え、あなた五人言わなかった、うん、今。
五人。
あと五人。
あ、だから。まあまあ、それをだから4人選んどいて、まあ、状況に応じて入れ替えたりみたいな感じです、ね。
連れて行けるのは3人。
ああ、そういうことか。え、何人も仲間にできるわけ、
はい、もう、登録すればいっぱい作れますよ。
ね、ファミコン版のやつは確かね、だから10人やったか11人まで作れて。
すげえ。
待機させておくことできるんですよ。
そうそう。
すげえじゃん。
まあ、なかなか結局コロコロ変えたりっていうのはないんやけどね。
だから現実レベルをね、上げなあかんようになるから。
ああ、そうか。
一定のメンバーで、だから野球と一緒やんか。一定のメンバーが強ければ、
なるほど。
そのメンバーがどんどん伸びていくけど、いろいろ入れ替えたりしたら、
ベンチに寄っても、ね、まあ、そうそう、うまくならへんってことね。
今日は高山で、明日は中谷にしようかなとか言ってたら、伸びが少ないわけです、若手のね。
なるほど、
伸びが。ね、毎日中谷使うなら使えと。
そう、ね、そうそう。
そういう中谷の伸びがブンって上がってくれるわけよ。
守れるとこ
は。変えたり変えたりと、え
守れるとこは限られてるから、中谷はね。
そう、3つしかないからね。
そうね。うん。行こう。これだから、これ、ね、やっぱり、商人遊びにはよう選べないって感じですよね。最初は。
そうね。まあ、これ商人っていうのがね、
必ず作らなあかんけど、ゲーム的に。
ゲーム、まあまあ、後々作らなあかんんですけど、要は、特徴的に、あの、戦闘終了後に金拾ってくれたりするんですよ。余計に。
そうね。
うん、ああ、そういうことか。
だから、ストーリー進行上結構役に立ったりするんですよ。結局武器防具買って強くせなあかんので、
うん、
金が足りひんっていうのは多々あるわけなんですよ、このゲームにおいて。
なるほどね。
で、カツアゲもできないんで。
まあ、正直だった
ら、ちょこちょここう、拾ってくれる。
やってることはカツアゲやねんけどね、もう。
カツアゲなんですけど、
カズちゃん、こう、強盗やで、あれは。基本的に。まあまあ
え、でも、その遊び人のそのエピソードも聞いたことあるのが、レベル20まで上げると急に賢者になるみたいな。
そうそうそうそう。
あ、それはね、まあまあ、半分正解なんですけど。
賢い人と書いて、賢者になると。
そうそうそう。
遊んでたのに、
まあ、要は、賢者になるためには、特定のアイテムが必要なんですよ。悟りの書というアイテムが必要なんですけど、
はい、
遊び人がレベル20になったら、この悟りの書なくて賢者になれるっていう。遊びを極めたら賢くなるっていう謎の。
遠山の金さんみたいなノリやな、だから遊び人の金さんが。
金さんかな、
そういうノリやねんな。
裕次郎なれるんやけど、あの問題があるの、ないわけじゃないのよ、結局このなり方は。
なんで？
転職をする前の能力っていうのは影響を受けるから、能力値が低いには結局トータルでいくと。
おー、そっか。うん。
っていう弱点はあんねんけど、一応魔法を、その、攻撃魔法も回復魔法も使えるっていうのになれるという手やって。
赤間同士ね。
そう。
赤間同士ね。そうそうそうそう。
普通にやってたら、一冊しか手に入れないね、この悟りの章が。
はい。
だけど、裏技って言われると、そのバグを、結構昔あったね、ファミコンソフトは特にバグがね。
はいはいはい、はい。
バグを使うと、二冊取れて、二人賢者を作れるっていうのがあったりしたわけですよ、当時ね。普通にやってる分にはね。普通じゃないけど、裏技やから。
新旧師マニアックだな
ぁ。すごいね。裏の世界。新旧師さんどういうパーティー？
悪い、悪い新旧師だな。
どういうパーティーなの？新旧師パーティーは。
新旧師パーティー。
一番はどこ？一番レフト？一番レフトだね。
一番レフト？
一番レフト。そんなポケやりにくい。
早めに、ありがとう。早めに、ありがとう。早めに。誰、どういうパーティーで行ったの？どういうパーティーで。
基本的には勇者入れてて、
はい、勇者だ、主人公やろ、勇者は
主人公。
いや、外せることもでき
ない。できるの？
クリア後はね。
クリア後？
クリア後。
クリア後には外せる。
あ、クリア後ね。
そうそうそう。
クリア。
一番クリア後って言ってるのかな。誰、
高山入れて。
で、僕はだからそうね、装備品の代金がかからないのがあったんで、格闘家と魔法使いと僧侶やって。
武道館。
すでに同じだね。
一緒やった。
すげえ、そんな偶然ある？
いや、
じゃあね、もう、基本的に戦、その戦士のところが、そうそう武道家か戦士と違いがあるけど、そうそうそう、ほぼ一緒やね、基本的には。
ソウルと魔法使いは入れとこう。戦士か武道家どっちか。武道家足が速いしな、とかね。攻撃速いしな、みたいな感じで、武道家入れてた記憶がある。
武道家って素手で行く人？
じゃあ、素手なんですけど、途中武器、取れるんですよ。
いろいろ。
爪系の武器とかなのね。
ああ、じゃあ、ブルースリーが、ブルースリーがヌンチャク持つようなノリね。
そうそう。
そう
やねんけど、その、会心は出んねんけど、アベレージは選手の方が高いのよ。簡単にイメージで言うと。
じゃあ、スケット外国人みたいなノリか、ホームランは打つけど、みたいな。得点圏
打率。アジア系かな。
なんで野球
アジア系か。
得点圏打率が低いみたいなノリね。一発はあるけど。
ドミニカンか、みたいなね。ドミニカンかアジア系かみたいな感じね。
なるほど。マートンではなくゴメスみたいなノリね。
ゴメスね。
ああ、
なるほどね。
そうねでいいんかな。
バーズぐらいしといてもいい
こと。ごめんなさい、ごめんなさい。俺ちょっと飽きてきてる？大丈夫？俺大丈夫かな？俺大丈夫ね。行こう行こう。
大丈夫じゃん。
大丈夫ね、大丈夫ね。うん。
うん。あ、じゃあ僕も言っときましょうか。
はい。言って、言って言って。
僕一人で行きます。
どういうこと？
お、すごい。
勇者のみ。
結構これ皆さんやってるんですよ。勇者一人旅っていうの結構やるんですよ。
なんか、これ ね、 あるね、
この作品の特徴なんですけど、一、
うん、
人になったら、うん、敵と戦うじゃないですか。
あ、経験値めっちゃもらえるってやつ？
うん、4倍なんですよ。
あー、そういうことか。
ゴールド経験値4倍っていう。
あ、4人で分けなくていいんだ。
早くお金貯まるし、早くレベルも上がるんで。
でも相手は4人とか。相手はめっちゃ大人数で来るんでしょ？
大人数でボコられるんですけど、
うん、
まあ最初だけ我慢したら、かなり強くなるんですよね。
へそれは寂しいよ、それも。
なんかね、
一人旅行くっていうね。
だから若干、うん、効率中やと思いながら聞いてたけど。
性格出るなぁ。
だな
これでもね、結構皆さんあるんですよ、一人旅で。やり込み要素の一つとして。
やり込み要素としてね。あとはいろいろしたけどな。
ピン芸人ってことね、うん、ねやっぱり。ピン芸人で言ったら、ギャラも全部一人でできるし。
うん、そうね。
誰も助けてくれへんっていうこと。ね、だから、アキラ 100% になるわけだ、結局。
アキラ 100%
そこに行っちゃうわけだな。
裸ね。
縦一つで。縦一つで。
結果悩んだあげく。全裸にお盆になるわけか。結局。なるほどね。
ただ、ゴールデン出れるからな。
出れてるからね。
全裸で。
生はきついよ、でもね。生はきつい。収録は持ってこいよ。なるほどね。
冷や汗の量が怖いね。
ごめんなさい。
これまあ、ただまあ、あれですね。もしパッて入れるとしたら、まあ、僕は盗賊を入れてましたね。
盗賊だからないんでしょ最初から。
僕やってた時なかったから、ね、
ないんですよ、ね。で、いや、あのね、盗賊になったら便利な魔法とかがあって、
それは知らないんだよ。
そのフロアに宝箱何個ある、あと何個あるみたいなね。ちょっと便利な、便利系なキャラなんですよ、こいつ、
ね。盗賊が全員が宝箱を把握してるって思うなよ、そいつも。おかしいな。
これもこの作品の特徴なんですけど、
うん、
攻撃力と防御力っていうステータスあるでしょ、
はいはい、
だから攻撃力高かったら相手にダメージ与えられるわけでしょ、
うん、
でこの防御力の要素っていうのは素早さで決まるんですよ。
ああはいはい。だからもう重い荷物を重いものを持ってなきゃ鎧とかかけてなきゃいいわけよね。
だから武闘家と盗賊は素早さ高いんで
軽いからね。
そもそも守備力高いんですよ。
守備力高いの？何も装備してないのに。
あ、だから元が高いんで、選手とかは、やっぱ足遅いんで、守備力低いんですよ。結局は。いいもの装備できるけど。
選手が全員足遅いとかも、わからんくなるけどね、その模様。
だからゴメスですよ、ゴメス。
あ、ゴメスか。ゴメス足遅いな。だ、助っ人外国人か。
だから盗賊は、まあ、鈴木隆弘ですよ。
いや、早っ9回裏しか出てけへんよ、それ。でも。
だからその、攻撃が当たらないから、守備力高いですよ。
ああ、そういうことね。あ、そういうことか。
だから3は特徴的に素早さの値をベースに守備力決まるんで、まあそういうなんかこう、
余計なことが起きちゃって。なるほど。
で、初期の盗賊は、めちゃめちゃ強いんですよ、うん、だから。
おー。
でも盗賊を使ってんのお前一人やねん、この中で。
だって やってたからベースが
なかったんだもん。
お前ちょいちょい若手の味出してくんなって、お前。その昔のやつやから。
だから今やる人は盗賊をぜひ入れてください。
ああ、そういうことね。ああ、そういうことか。そういうのも入れてくれるのね。
ちょっとやろう。アプリ
でちなみに商人も、ファミコンではない特技っていうのがあって、
うん、
穴掘るっていう特技あるんですよ。
知らない。
穴掘ったら、そっからなんか宝物が出てくるっていう、そういうところ。マジか。
いや、もう花咲かし、ここ掘れワンワンでね。
こっち。
特なんか。
だから、
埋蔵品や
ん、ピント系で、だから戦士っていうのはもうすぐ刀持って、もうすごい言って、僧侶と魔法使いって言ってんのに、小人ってのは急に店長みたいなノリですよ、だから。はい、時給いくらなんぼやから、君あれやから、それね、つって。はい、
何年か知らんけどね、このドラクエシリーズって、この3くらいから商人っていうところに若干フューのフォーカスが当たるんよ。
もうガチガチに戦うだけじゃないよ、みたいな。
ああ、じゃな
くて、
その、商人の時は新しく街を発展させるっていう、ちょっと本編要素があるんよ。で、それで、要はレベル上げてなくてもいいから、その商人を一人作って、その商人の名前がつく 街を発展させるっていう、まあまあ、サブシナリオ的なことがあるんやけど、それが、ちょっと外れるけど、4になると、あの、トルネコって、あの、
はいはい、
っていう商人の話になってる。
あんただよ、あんたが3までの話しようって言ってるのに、急に4の話してたなんだの。
だから商人って言うから、一応そういう風になっていくよっていう話だけ
ど。なるほどね。大きに。ちょっとギスギスしだしたから。
はい。
話を戻そう。
2000年が、あの、MC が飽き出してました。
バレてる。
あ、
バレてる。
じゃあもうちょっと面白いことを。これ勉強にも役立つんで。
はい。何ですか？
これね、あの、最初、3は、アリアハンっていうところからスタートするんですけど、
うん。
はい、で、まぁ、ちょっとストーリーが進むとね、
うん。
まぁ、旅の扉っていう、まぁ、道具があるわけですよ。道具というか、まぁ、移動手段があって、
はい。
まぁ、簡単に言ったらワープできる装置なんですけど。
どこでもドア的な。
まぁ、どこでもドアというか、まぁ、そうですね。まぁまぁ、そうなんで、次の、大陸行ったりするんですよ、それでね。
はいはいはい。
で、このドラクエ3っていうのは、うん、こう世界観が、現在の世界地図とほぼリンクしてるんですよ。
そうね。
へぇ、
うん。
このアリアハンっていう初期のところだけ、まあ架空の大陸なんですけど、
はい。
他のところは、ほぼほぼ、今の世界地図とリンクしてて、これ非常に地理の勉強になるというか。
ああ、なるほどね。かしこも入れてくるんだね。
そう、最初ワープした地点はイタリアなんですよ。
あら、サッカー見ないと。
そう、で、ロマリアっていう
国
なんですけど、ローマとイタリアの、まあ、造語みたいなね。
バチカンはバチカン。
バチカンが
ロマリアの。なかった、そんな細かくできるの。
そっか、ないのか。
で、例えば、日本はジパングって出てきますし。
あ、ジャパン。
でノルウェーってあります？わかります？
北北北ヨーロッパ。
ノアニールってとこ出てきますし。
うわー、とどこ？
で、
チャイニーズタイペイ。チャイニーズタイペイ。
タイペイはね、あったかな？大陸すらないかな？
マジかよー。胡椒餅食べたのに、小籠包と。
あらな
ー。残念。
ポルトガルはポルトが出てきますし。
ポルトね。うん、
ポルトがね。で、
うん、
あとは、カザフスタンも出てきます、
ね。お前、ホルトコ間違えてんねん。そこちゃうねん、ホルトコ。
え
ちょいちょいホルトコそこちゃうねん。
ごめんなさい、聞こえなかった。
いやいや、聞こえてるやろ。そこ聞きたないねん、別に。ドラクエの話に戻そう。ドラクエの話か、これも。
ドラクエの話だけど。
ドラクエの話だ
けど。話やねんけど、そっかそっか。ごめんごめん。
ほんで、あれ、ポルトガでね、黒胡椒を手に入れて、船手に入れるっていう、そういうのもあって。
黒胡椒
現実の話ね。
実際黒胡椒が当時高く売れたんですよ、当時は。数百年前。
かしこにつながる。
そんなんがあったりとか、あの、ベリーダンスとかも出てきますから。
ベリーダンス、あ、元さんじゃん、それ。
そうそうそう。
へぇ
ダメ元的に。
ダメ元的にね、ベリーダンサーの。
ちょうどね、中東エリアで体験できるんで。
なんか意味深やな。
勉強になるん、それ。3の話、何それ、もうベリーダンスの話になっちゃうよ、3はもう。
だから要は日本地図を巡って、世界地図を巡っていくっていう、そういう。
あ、運の良さとかもあったのこれ。
運の良さありますよ。
回心の一撃が出やすいとかね。
え、
回心の一撃が出やすい。
回心の一撃がわかんない。
あ、なるほど。回心のヒット。
たまに出る。
テクニカルヒット。
そう、
ホームラン、ホームランね、ホームラン。
全部ファイナルファンタジーとかに互換するの。
そっか、ファイナルファンタジーの機会だんか。
いや、俺だけよ、でもそれは。他の人は分かんない。それで分かんない。
ああ、ダメか。
で、野球かな、やっぱり。
で、あと、このウィキペディア見ると、その、この作品から昼と夜という時間の。
はい、あ、そうそうそうそう。そう
ですね。
これだから、さっきのベリーダンスもそうですよ。
はい。夜しか入られへんねや。
夜がしかやってないとかね。
うーわー、そっか、早番がもう夕方からになるわけか、早
番。これがあるんです。で、夜の方が凶暴な魔物出てくるんで。
そうや、そうやね。
そういうことか。
魔物も出やすいとかね。
夜になると王様も寝てしまい、城に入ることができなくなると
か。あ、そうそうそうそう。
そうそう、あったあった。
わざわざ夜になってから城に忍び込んで、どやされるっていうのがあるから。
うん。
そういうのもあるね。
とか、わざわざ夜にするために一生懸命歩いたりとかしてた。
すげえすげえすげえ。
イベントによっては、そうしないとできない時があったから。
今の怒られるって言ったのが大事なやつで、それ夜じゃないとできひんイベントやね。
性格出るね。
うん、そうでしょ。でね、3のね、一番愕然とするところが、初めてやって愕然とするところがありまして、
はい。
これ世界地図回るんですよね。
お
で最終的に魔王の城行くんですよ。
はい、最後ね、倒さないかん。
ほんで、よっしゃ、倒したって思うわけですよ。
うん。
ほんなら、どこからともなく声が聞こえてくるんですよ。
うん。
そいつ魔王ちゃうで、と。
それ中ボスですよって話になるわけ。
そうそう。うん、俺もっと強い俺はいるから、ちょっと別の場所来いや、みたいな。
怖え。どこで見てたのそれ。
これね、ゾーマってやつがいるんですけど、
うん、
こいつがラスボスなんで、中ボスバラボスってやつがいて。
あ、すごい。あ、でもちょっと面白いね。ちゃんと変化つけて。へ
ぇ。で、それで、地下の世界があるんですよ。
ん？
地下におるからお前来いや、つって。
うん。
つらかせや、つって、行くわけですよ。
はい。
行ったら、ワンの世界なんですよ。
うわ、まためちゃくちゃやな。何年か後っていうか、何百年後の世界ってこと
よ。だから1の世界の100年ぐらい前の1の世界みた
いな。うわ、やや
こしい。3は、過去やから。
ややあ、そっかそっかそっかそっかそっか。
うん。過去の1の世界に到着するの。
到着するんですけど。
うわ、ややこしい。うん。
で、3で初めてやった時は、あ、1と同じマップやと思って、これ1やと思ったわけですよ。
1より前の世界なんだ。
うん、前の世界ってまだ分かんないですよ、でも、この時点では。
うん。
一番最初やった時はね。
うん。
うわ、いろいろな街があるなと思って。
うん。
入ってみたら、あれ ?1 の時に、滅んでた街がちゃんとなってるなって思うわけですよ。
おー、なるほど。
あれなんでやと思うわけなんですよ。で、1の時に、街となってた場所がまだ建設前やったりして。
あー、なるほどね。
あれもしかしたらと思うわけですよ。で、1の時にトンネルやった場所があるんですよ。
はいはい。あ、さっき言ってたやつ、はい